どうも、クロさんです。
どうも、くぼちゃんです。始まりました。
いや、家探しに苦戦してまして。
大変そうだね。
苦しいよ。
今の時期、日本だと物件埋まっちゃってて、 2,3 ヶ月前が繁忙期みたいに不動産から言われたけど。
2月とかってこと？1月か。
あ、そう、11月、12月、1月、2月ぐらい。
あー、終わってんな。じゃあ
イギリスもそうなのかな。
あんまり新生活っていう概念ないんだけど、
うん、
昨日すごく失礼だったエージェンシーの人が言ってたのが、夏に向けてみんな衣替えのように家を変えるらしくて。
はあ、そうなんだ。
だから今の時期がすごいバタバタはしてるらしいね。
家なし子になっちゃう。
やばいってマジで。
早く見つかれ、
早く見つかれ。それでは参りましょう、アラサー女子の現実サバイバル。アラサー女子の現実サバイバル。
この番組はアラサー2人が仕事や恋愛、時事問題などの身近なテーマについてディスカッションするながら視聴に最適なポッドキャストです。
なんかさ、家探しってマネジメント力を磨かれるなってすごい思うんだけど、そんなだった？クボチンの時も。
私もそうだった。
超段取り大事じゃない？
大事。やっぱね、日本でもね、内見行ったところすぐ埋まっちゃって。
あ、そう、なんで？
やっぱ繁忙期に差し掛かる時ぐらいに行ったからかな。
行ってみて、で次の日とかに、あ、よかったと思いますって言うと、あ、もうないですって言われちゃう感じ。
そうそう、明日の保証はないですみたいな感じで言われて、まあ営業トークだろうなって思って仕方してたら、本当になくなりましたみたいな。
そうなんだよ。なんかさ、そんなことにも気づかず、1ヶ月前の話なんだけど、いいお家があったのね。
うん。
でもなんかさ、この今の家をさ、早く出なきゃいけないお家だったのよ。そうすると入居日が早いから。
なるほどね。
でそれの話をごたごたしててみたいなのを1週間した後にオファーしたら、それ返事来ないよねみたいな。なんかすげえそこで学んで、1ヶ月前から死ぬほど頑張ってるんだけど、ダメだね本当に。
そうだね。あとはね、直感、直感大事。
直感ね。なんかぶっちゃけあんまビビッとは来てないんだよね、どれも。
あー、だからじゃない。
でもさ、なんかさ、いいねでさ、例えばここじゃあ10万円ですって言われて、じゃあ10万円頑張りますって言うとするじゃん。そうするとさ、あ、12万円の人がいるんですけど、あげますかって言われるの。
落札式なんだ。
え、そうそうそう。
怖
っ。と思って、広告でさ、10万円って出してるんだから、10万円にしてくれよって思いながら、いや、いいです、払えませんって。
きっぱり、払えません。
きっぱり、だって払えないんだもん、しょうがないじゃん。
そうやな。
苦しい戦いでございます。
サバイバルしてますわ。
はい。
じゃあ今日のトークテーマいっちゃいますか。
いっちゃいましょう。本日のトークテーマは、天才を殺す凡人。凡人なりたくないよ。
大丈夫、黒さんは凡人じゃないから。と言いますのも、これは本のタイトルですね。
そうですね。
私、久保ちゃんが最近読んだビジネス本でございます。
久保さん、何のきっかけでこの本を手に取ったの？
話せば長くなるよ。
え、そうなの？ちょっとだけかいつまんでもらっていいかな。気になるんだけど。
ちょっとだけかいつまむと、明らかに私は間違ってないのに、会社で結構いざこざに巻き込まれるな。
あ、最近
どうしてだろうって思った時にこちらを手にしました。
SNS で見たってこと？それともさ、もともと知ってたの？
なんかね、ググってたんだよ、普通に。どうしてわからないみたいな感じで。
大変な、病んでいる人のググり方になってます。
そうそうそう。そしたらなんか、ダイヤモンドオンラインってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。ビジネス系のアドバイス書いてあるコラムみたいなやつね。
そう。そこの記事で、この本の要約みたいなのが載ってて、それで興味持ったんだ。
あ、へえ。ググるって大切だね、未だに。
大切ですよ。毎日2回ぐらいは思ってるもん、ググれかすって。書いてあるわ、調べろ、聞くな、人に聞くなって。
そのくらい調べろ。
はい。
まあ、塩梅が難しいんですけどね、できない側からすると。
何をおっしゃる。本の
内容に入っていきますか。
そうですね。欲しい方のために一応概要というか、
はい、
スペックを言っておきます。
ありがとうございます。
出版社は日本経済新聞出版です。2019年に発売されました。
5年前。
そうね、単行本ソフトカバーで272ページなんで割と読みやすかったです。ちょっと物語風になってるんですよ。
あ、へえ、じゃあ読みやすいかもね。
はい、犬が出てきます。
犬
で結構受賞してて、読者が選ぶビジネス書グランプリ2020自己啓発部門賞とか。
あ、自己啓発に入るんだこれ。
はい、日本の人事部 HR アワード2019書籍部門入賞、 IT エンジニア本大賞2020ビジネス書部門ベスト10などなど。
素晴らしい。
でこの本を一言で要約すると、なぜ大企業でイノベーションが起きないのかっていうメカニズムが説かれております。
なるほど、興味深いですね。
まあ全体を通して組織のコミュニケーションにおけるあれこれっていうのがどうして発生してしまうのかっていうところにのみフォーカスされてますね。
なるほど、じゃあ人数が多い会社に勤めてる人は必見って感じだね。
はい、特にね、これ後で説明するんですけど、別に凡人、天才、あともう一人秀才っていうのが出てくるんですけど、
はい、
それぞれに優劣はないんですけど、
うん、
この秀才と天才に当てはまる人はすごいハッとさせられるかもしれない。じゃあ中身を説明していこうと思います。だから黒さんもね、多分ね、凡人じゃないから、私が見る限りちょっと納得してくれると思うんだよね。
やば、怖っ
あの、総じてみんながだいぶ最高です
誰やねん。アラサー女子の現実サバイバル。
じゃあ早速中身に入っていこうと思います。
よろしくお願いします。
まず大前提、人の才能は3種類に分けられますっていうところから始まります。でそれが天才、秀才、凡人って分かりやすく擬人化されてるんですね。一個一個説明していきますと、凡人は感情やその場の空気を敏感に読み、相手の反応を予測しながら動ける人。なので価値基準は共感性になります。
なるほどね、そういう分け方か。
はい、続きまして秀才です。秀才は論理的に物事を考え、システムや数字、秩序を在地にし、堅実に物事を進められる人。なので価値基準は論理性になります。
はい、
最後天才です。天才は独創的な考えや着眼点を持ち、人々が思いつかないプロセスで物事を進められる人。価値基準は創造性です。
なるほど。
で、この3つの才能に優劣はないです。さっきも言った通り、
うん、
あくまでこの3つの才能って全ての人が持ち合わせているんですけど、それぞれにグラデーションがありますと、
うん、
で場面や状況によっても出方は異なるんだけど、大枠この3つにカテゴライズされますっていう書き方がされてました。
なるほどね。私も天才の部分もあるし、秀才の部分もあるし、凡人の部分もあるけど、どこかしらが大きいからそこのカテゴリーに属することになるってことね。
そうそうそう。で今回の話すべてビジネスなんで、ビジネスの場でどういう価値基準で仕事を進めてるかっていうところも考えた方がいいか。普段家では共感性だけど、仕事になるとまた違う一面もありますよみたいなこともあると思うので。
なるほど、わかりました。
私が客観的に見て黒さんは秀才だと思うんですけど、どうですか自己診断。
そうですね、ビジネスの場面に置けると秀才かな。
ですよね。
これこの間ねフィードバックされたんだよね。それで言うと、
お、じゃあちょうどいいよ。これなんでそうなっちゃってるのかっていうのがね本当にねよく書かれてるから。
あ、本当。
そしてね、どちらかというとこの秀才天才から見てなんで凡人ってこうなのっていうところが書かれてるから私なんだと思う。
久保ちゃんは天才、秀才、間くらいじゃない。
だよね、私もそう思った
なんかそんなにじゃあ天才天才してますかっていうと、そういうわけでもなく、もうちょっと論理的かなって思うから間くらいだな。
私もそんな気がしておりまして
一番バランスいいんじゃね。
お、まあそんな久保黒を想像しながら、ちょっとリスナーさんには次の話聞いてほしいんですけど、
はい、
この天才、秀才、凡人っていうのはね、関係性があるんですよ。
ほう、
3人相互に矢印が出てるのね。
あ、じゃあ天才の人が秀才に対してどう思うか、秀才の人が天才にして 対してどう思うかとかそういうこと？
そうそうそうそう、それぞれ書かれてるんですけど、凡人は秀才を天才と勘違いしてるんですね。
なるほど、難しい。
これは論理性のところにこの人は素晴らしいって、
ああなるほどね、
いう共感をしてしまうんですけど、で対して天才に対しては理解できないから排除しようとするんです。
え、そうなの？
はい、この凡人と秀才って過去とか現在を軸に生きてるんですよ。
ああなるほどね。
共感とか論理とかっていう、天才だけ未来思考なんです。
確かにね、創造性ってなるとそうかもね。
そう、先のことなんて理解できないから、何を言ってるんだこいつってなって頭がおかしいとかぶっ飛んだこと言ってるみたいな感じで怖くなっちゃうんですよ。
うんうんうん、
だから排除しようとします。
なるほど。
はい、続きまして秀才です。秀才は凡人のことをもちろん心の中で見下してます
はい
こいつは感情に促されてバカだなって思ってます。思ってますよね。
ちょっと言い方
でもこの場面ってよく見かけると思うんだよね、ビジネスの場では。
そうね、だからさ、上司とかが多分秀才の人多くなってくると思うんだけど。
そうなの。
数字を見なさいとかさ、そういう言い方をしてくるよね。
そうなんです。で、秀才が天才をどう思ってるかっていうと、これがまた複雑な感情でして、
うん、
妬みと憧れの相反する感情を持ってます。
わかるな私完全なる秀才気質かもしれない。
あー、だと思った
わかる、すごい。
あの、ぶっ飛んだアイディア自分じゃ出せないんですよ、秀才の人って。
そうそうそうそう、出したいけど出せないんだよね。
だけど、なんかこいつ後先考えず、リスクも考えず、何を言ってるんだ、足元見ろよみたいな、そういう感情もあって、マイナスの感情もあって、
はいはい。
でここが結構こう憧れつつも妬みが入り混じってるっていう感情になります。
わかります。
そして天才、天才は秀才に興味ないんですね。
なんかわかるわ
それが余計イラつかせるっていうのもあるのかもしれない。
いや、わかるわ
で、天才は凡人に対しては理解してほしいんですよ。
あー、なるほどね。
なぜなら組織において、後で話すんですけど、凡人が動いてくれないと天才のアイデアとか成し遂げたいことっていうのは成立しないんです。天才ってめちゃめちゃ孤独で、後で説明するんですけど。でもさっき言ったと思うんですけど、凡人は天才を排除しようとするから、理解できないから
片思いや
ん。そう、全員が全員おのおのに片思いしてる状態なんですね。凡人は秀才に、ね、あ、この人天才だ、頭いいって思ってるけど、秀才は見下してるし、秀才は、あ、憧れるな、でもちょっと羨ましい、ジェラシーだなって思っても、天才は興味がない。
あ、なるほどね。
ちょっといびつな関係なんですね。
はいはいはい。
まあ、こんないびつな関係がある前提で、じゃあどうして組織がうまくいかなかったり、イノベーションが起こらないかっていうところ、私が本を読んだ中で主に2つだなと思ってます。
はい、
まず1つ目が母数が異なります。本に書いてあったのは、凡人、秀才、天才の順でどんどん数が少なくなっていく。
凡人が一番多いんだ。
だって凡人だもん
言い方
すいません、平凡の凡なのでね平凡って平均だから、そりゃ母数は多くなるよ。
なるほどね。
でね、そのね、本に書いてあったのはね、比率がね、111って書いてあった。
変な比率だね
だからかなり凡人のボスっていうのは多いんですよ。
はあ、なるほどね。
組織の中の大半を占めるのももちろん凡人なんですね。
そりゃそうだ。
なので天才が何かイノベーションを起こしたい時っていうのは、必ず凡人の協力を得ないと成し得ないんです、このアイデアプロジェクトは。
あー、天才だけで集まるっていうのは稀
だし、天才と秀才が戦った時に凡人は秀才につきやすいんですよ。
おお、なるほど。
だから天才っていつも孤独で排除されるんです。だからイノベーションが起こらない
つらぶっ飛んだアイデアが通りにくいってことね。
そうです。なんでじゃあ天才が排除されて秀才の方が支持されちゃうのか、凡人に。これが2つ目です。天才だけが数字で評価できないんです。
なるほどね。
つまり客観性のある評価っていうのがしづらいんです。
いやー、わかりますよ。
わかっちゃう、わかっちゃうんだ。
アイデアはいいと思うんだけど、じゃあそれ数字にしにくいよなっていうのあるもんね。
まさにそれなんですね。凡人の客観的な KPI って多数決なんですよ。
共感性だからね。
そう、数で勝てちゃうんですよ。ひろゆきが前言ってました、民主主義はバカになるって。
あ、やめろ。
ちょっと強い言葉だけど、それがこの理論で、数の多い方に賛同しましょうってやっていくと、どんどん凡人の方が有利になっていっちゃうんですね。
確かにそうだね。
でも凡人って新しく前に進めるイノベーションとか起こせるロジカルな考えとか独創的なアイディアってところが弱いから、いつまで経っても同じことが繰り返されるというか、何も進まないみたいなことが起きてしまいます。
なるほど。
で、秀才は秀才でもうロジカル、数字、システム、こういうものが得意ですから、もうまさにですよ。中間管理職、事業部長とかここら辺のラインは秀才が多くなってきますね、うん、もちろん。
そうね、仕事の質としてもそういうことが多いからね。
はい。で、天才、創造性、新しい独創的なアイディア、これ何も持ってないんですね。客観性も
何も持ってないね。
何も持ってないんです。それは反発されます。天才にしか見えてない未来は秀才や凡人には見えないんです。
いや、リスクだもん。だってその天才のさ、ぶっ飛んだアイデアってさ、どっちにも転びうるじゃん。
そうそうそうそう。
って考えると、秀才の立場から言わせてもらえると、ちょっと取りにくいよね、そのアイデアを実際採用するかって言われるとさ、難しいよね。
そうなんです。はい、そういう場面も描かれてるので、ぜひ読んでみてください、本を。でもそこに書かれてたのが、過去の数字や実績を作ってきたのって、こういう天才のアイデアがないとそれは作れなかったと、
うん、
なんでいつまでも同じこと、その数字に出てるものだけやってると、過去の延長でしかないから、どんどんそのシュリンクしてって事業がうまくいかなくなるっていうことが書かれてました。
なるほど。
あとは黒さんが言ってくれたと思うんですけど、うまくいくかもしれないし、うまくいかないかもしれないみたいな言葉があって、まさにその通りなんだけど、天才は二度殺されるっていうワードが本の中に出てくるのね。何かというと、天才のアイデアがうまくいった時、
うん、
うまくいった時は凡人も秀才も褒めたたえるんですよ。うまくいったっていう客観性がそこで初めて生まれるから。
そうね、褒めるよ。
でもうまくいかなかった時、ずっとうまくいくことってないじゃないですか。
そうだね、難しいよね。
で、うまくいかなかった時に凡人は途端に態度を変えるんですね。ほら、だから言っただろう、うまくいくと思ってなかったよって、だからやめろって言ったんだよって。
いるよね、そういう人。
いるんだよ。孤独だし、周りからも批判されるしっていうので、二度殺されるっていう言葉が出てくるんですけど、ああ、なんて孤独なんだろうって思いますね。はい。
天才の立場からするとね、
100% は共感できないけど、なんかいたたたたたって思ったよね。
ちょっとその気質があるとね、刺さるよね。
刺さります。で、凡人、秀才、天才って、じゃあなんでこんなに価値観がずれてしまうのかっていうと、そもそもね、何かを語る時の主語が違いますっていうことが書かれてるんですね。
主語、
うん、凡人は共感性が大事だから、私とかこの人がとか家族がとか友達がとか、そういうところで語るんですよ。
身近な人ってこと？
そう、だからビジネスにおいてだと、例えば私の同僚がとか、うちの部署がとか、
はいはい、
そういう形で語るんですね。で、秀才はもうちょっと大きな概念、ルールがこうだとか、善悪がどうだとか、知識がどうだとか、過去のデータによるととか、
あー、はいはい、
もう少し上位概念になります。
人じゃない、
この会社としてどうかっていうところも入りますね。
はいはいはい。
天才はさらにもう一個上位概念になって、
はい、
この社会はどうかとか、この世の中をどうしていきたいかみたいなところから発想するんですよ。
なるほどね。
だから、じゃあ私、仲間っ って語る人間に世の中がどうかって語ったところで、はにゃんみたいな。
いやそうだよね、大きすぎるよって思うもん。
そうで、善悪がどうだ、法律がどうだって秀才に言われても、天才って、いやそれって10年後どうなるの変わるじゃん、それは予測できるじゃんみたいな感じでちょっと噛み合わない。
なるほど、難しい。
言われれば当たり前なんだけど、そういうことかってすごい思って。
うんうんうん、なんか会話の中で噛み合う噛み合わないとかさ、納得がいく納得がいかない人のさ構造がわかるね、これ。
そう、私がことごとくこの人何言ってんだろうとか、どうしてそういう行動に出るんだろうって思う人って、だいたい凡人なのね。
自分の利益のみを考えて、
そう、私が共感できる、私が好きか嫌いか、いやいやいや主観やんみたいな。
うん、
一言私は好きだよって言ってるの、その一言がなかなか言えないんだよね。
アラサー女子の現実サバイバル。
どうしてこうコミュニケーションエラーとかイノベーションが起こらないかっていうことは、ここまでで理解できたかと思うんですが、
こんなに価値観が違うんだもん、そりゃ難しいよ、ぶつかるよ、
そりゃ合わねえよ。じゃあどうすんのっていうところじゃないですか。
確かに、この摩擦をどう減らしていくか。
はい、そうですね、まさにこの摩擦です、フラストレーション。解決方法が2つ提示されておりました。1個目はアンバサダーの活用です。
はい、
この3つの才能のうち2つを割と均等に持ってる人、2つの才能を掛け合わせた人、
そうい う人が、まあ、個人じゃん。
一定数いるんですね。
個人だ。ウッケ。
ただ私トラブルメーカーなんですけど、なんでだろうって感じ。
何の掛け合わせがいいのかな。
あ、いいとか悪いとかじゃなくて、それぞれいるんですよ。
あ、そうなんだ。へ
え。だから黒さんは、例えばじゃあ天才を説得させたいって時は、秀才と天才の掛け合わせの人を、まあだからさっき言ってた私だよね、
個人だ、
私を介してコミュニケーションを取ったりとかネゴシエーションしたりする。
ああ、なるほど。
で、凡人の人は秀才と凡人が掛け合わせた人を間に挟むみたいなことをすると、コミュニケーションが円滑にいきますよっていう解決方法でしたね。はいはい、でそれぞれ名前がついておりまして、
うん、
天才×秀才は
個人だね。
エリートスーパーマンっていう名前がついてました。
エリートスーパーマン個人。なんか強そう。
いな。サブタイトル、仕事ができまくるサイボーグです。
え、サイボーグだったの。
サイボーグです、だって共感がないんだもん。
あー、なるほどね。
で、秀才と凡人の掛け合わせですね。
うん、
これが最強の実行者です。社内のエースで人気者。
あー、なるほどね。
で、天才×凡人が辞める天才です。
辞める天才。
この人一番かわいそうかもしれない、私が個人的に思ったのは。爆発的なヒットを生み出せるがムラが激しい。
でもさ、どうやって掛け合うのそこって。
なんかあれじゃない、ひろゆきとかホリエモンとかってさ、周りからどう思われても割と気にしないじゃん。
気にしないね。
でも気にしてほしい人なん
だ。あ
ー、なんか芸術家とか。
あー、なるほどね。
一番やみやすいっていうのは書いてあった。
すごいいい作品を出せた時はみんなの共感も得られるし、
うん、
いいんだけど、超独自のやつを出しちゃった時に共感が得られなかったりするってこと。
で、そうすると悲しくなっちゃう。
ああ、そっか、凡人の気質があるからね。
本来天才って別に自分のアイデアが別に共感してもらわなくて結構みたいなスタンスなんですよ。
はいはいはい。
だけどそこに共感してほしいみたいな感情が入っちゃうと、ちょっと病んじゃうんじゃないかなっていう。
なるほどね。
皆さんはどれに当てはまるでしょうか。この3つのタイプがあるので、ぜひ自分がどこに当てはまるか考えてみて、仕事をするとより面白いんじゃないかなと思います。
いや、面白いよ。私がこの間受けたフィードバックは、
うん、
私の頭の中はその論理性、秀才なところがすごい多いから、もうちょっと凡人性を持って仕事しなさいって言われた。
あ、まさに私も同じような感
じ。きつ、
人口比でさ少ない方固まるんだろうね、きっと。だから、
あ、
私の周りに凡人少ないもん。
ああ、なるほどね。固まったうちで共感してもらえるっていうのは嬉しいもんね、人間として。共感性がない人っていうのはいないし。
そうそうそう、同じ才能 通して喋ってた方がそれはうまくいくよね。
でもまあ組織はそうも言ってらんないんで解決方法2をお伝えしようと思います。
はい、わかりました。
これがキラークエスチョンです。あなたならどうしますかっていう質問を投げかけてあげてください。
どのタイミングで
なかなかこう意見が噛み合わないなって思うとき、あなたならどうしますか、これを言うことによってさっき言ってた主語が変換できるんですね。
ほう。
じゃあ黒さんがこの会社をどうにかしたいとか、この会社ではこうあるべきだって言ったときに賛同を得られなかったと。
得られませんでした。
だったらこの課題や問題をあなただったらどうやって対応しますかって言うと、それを受けた天才や凡人は自分たちの主語で語るようになる。そうするとこの人たちが何を考えてるのかっていうことは理解できるようになると。
自分が理解するためにこの質問をするってことね。
そうそうそう。だしもしかしたら凡人の人はただ感情論で、
うん、
やだこの人の意見には賛同できないって言ってたかもしれないけど、一旦自分の問題として考えるっていうアクションを起こさせることができるから、
うんうんうん、
相手自身にも自分の話とかを分かってもらえるような働きかけっていうのができるようになると。
難しいな。
皆さんもこの才能どこに当てはまるかっていうのと、相手がどの才能に当てはまるのかっていうのを考えながらコミュニケーションを取ると、より円滑に仕事が進む可能性があります。
可能性があります。はい。なんか変わった？読んで
なんだろう、いい意味で諦めがついたよね。
あー確かにね、それはいい成長につながるかもね。どれだけ言ってもこの人の価値観はここだから理解してもらえるのは難しいかもしれないみたいな。
そうそうそうそう。とか何がこの人の金銭に触れるかっていうところが今まで分からなかったから、特にその凡人さんに対しては。
あーなるほど。
仲裁はさ、よく上司に言うから、あ数字が合ってればいいんでしょみたいな。
うん、
数字がついてきてれば文句言われないでしょみたいな感じだし、割と感性の部分も持ってるから、未来志向で何か考えるっていうのも結構マーケティングには重要なスキルだったりするじゃないですか。
そうだね。
そういうのも割と平気だけど、凡人だけがなんで数字も会社の方針もこうやって伝えてるなのに言うこと聞いてくれないのっていうことがすごく多くあるから。
そうね、
非常にね、その文人さんを理解する上では勉強になりましたね。
主語を変えるっていうのは相手を理解するのにとてもいいかもしれない。
そう、だからもしかしたら1時間の打ち合わせをやるより10分の雑談を挟むことによっての方がことが進む可能性とかがあるの
よ。いやそうね、そうね、これを聞いてるとその可能性があるよね。
そう、だからさ、なんかアイスブレイク大事だよってさ言われるじゃん。
うん、
でも私はアイスブレイク必要ない方の人間だからさ、なんでアイスブレイクが必要なのって分かんなかったの今まで。
分かる、気持ち分かる。
だけどそれって共感っていう価値観で動いてる人たちが大多数だから、
うんうん、
アイスブレイクを挟んだり単純接触回数を上げたり名前で呼んであげたりっていう、そういう一つ一つがもう刺さるんだよあの人たちには。私には刺さらないけど。
理解できるとコミュニケーションが円滑になるから。
なのでそういう方がいたらぜひこの本読んでみてください。
勉強になります。それでは次回のトークテーマです。次回のトークテーマは新年度の目標を。4月に入るので
年始にやらなかったもんね。
そう、年始にね今年の目標をね発表するっていうのをね毎回一応やってはいたんだけど、緩めに今年やってなかったので、今回は新年度ということで4月からの目標を発表したいと思います。
へい。
これを機に心機一転邁進していきましょう。
頑張ります。 それでは我々アラサー女子の現実サバイバルリスナーの皆様からお便りを募集しております。また私たちに等身大で話してほしいテーマなどありましたら Google フォームからどしどし送ってください。お問い合わせは kk.realsurvivor@gmail.com kk.realsurvivor@gmail.com までよろしくお願いします。
Spotify や Apple Podcast ではフォローすれば最新の番組が配信された際に通知が届きますので、ぜひ通知をオンにしてお待ちください。レビューもポチッとお願いします。共同の Twitter や久保ちゃんの Instagram もやっているので番組概要欄からぜひご覧ください。お相手は久保ちゃんと
黒さんでした。
それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。